愛する兄弟姉妹の皆さん、ラッセル・ M ・ネルソン大官庁と教会指導者を通して天から絶え間なく啓示を受けられることは驚くべきことではないでしょうか。その啓示はより神聖な新しい方法で、心と思いと力を尽くして家庭や教会で生活するようにと招いています。自分が準備できていない、あるいは力不足だと感じることに挑戦する機会があり、それを行った結果祝福を受けたという経験はありますか？私にはあります。一例を紹介します。何年か前、十二使徒定員会のリチャード・ G ・スコット長老はこのように誘ってくれました。ゲレット、一緒に水彩画を描きませんか？スコット長老は水彩画を描くことにより観察力と創造性が増したそうです。スコット長老はこのように書いています。創造性を発揮しようとすると、たとえその結果が芳しくなくても、人生や主がくださったものに対する感謝の念が生まれます。賢明な選択をすれば、それほど時間はかかりません。ヘンリー・B・アイリング館長は、芸術活動は愛の感情により動機づけられると述べています。この愛には、神の子供たちが創造し気づくことによってご自身のようになることを期待しておられる創造主の愛も含まれます。アイリング館長の創造的な作品は、愛と信仰に関する独自の霊的な視点を示しています。ボイド・K・パッカー会長の作品は、次の基本的な福音のメッセージを示しています。神が天地とその中にある万物の創造主であり、自然界の万物が神の御手による創造について証ししていること、そして自然と科学とイエス・キリストの福音が完全に調和しているということ。アルマは、万物は神が増しますことを示していると証ししています。初等教会の子どもたちは次のように歌います。鳥のさえずりを聞いたり、青空見たりするとき、いつも作り主、お父様を思い感謝します。作家ビクトル・ユーゴーはこう称えています。生物と無生物との間には驚くべき関係が存在している。その無限なる全体のうちにあっては、太陽よりアブラムシに至るまで何ら軽蔑し合うものはない。空飛ぶ鳥も皆その足には無限なるものの糸を絡ましている。一辺の星雲は無数の星である。この言葉を受けて、スコット長老に誘われた話に戻ります。私はこう答えました。スコット長老、私は観察力と想像力をもっと身につけたいです。天の父が描かれた波状雲や色とりどりの空や海を想像すると胸が躍ります。ですが、と言ってから押し黙りました。私には水彩画の技術がありません。教えてもらうときにイライラさせてしまうかもしれません。スコット長老は微笑み、会う日取りを決めてくださいました。約束の日、スコット長老は紙と塗料と鉛筆を用意し、輪郭のスケッチを描き、紙を湿らせるのを手伝ってくださいました。夕暮れのキャンプファイヤーという題名のスコット長老の美しい水彩画をモデルに使いました。絵を描きながら、私たちは信仰について話しました。キャンプファイヤーの光と温かさを前にするときに、暗闇と疑念を払うことができます。時に長くて孤独な夜に、信仰のキャンプファイヤーは希望と確信をくれます。そして夜明けがやってきます。信仰のキャンプファイヤーは、人生の中で味わってきた神の善良さと深い憐れみにまつわる記憶や経験、信仰の受け継ぎであり、夜の間私たちを強めてくれます。信仰を求め受け入れ、それに従って生活するならば、徐々に来る場合もありますが、信仰の夜明けはやってきます。あるいは戻ってくると証しします。光を望み求めるときに、光はもたらされます。忍耐し、神の戒めに従順なときに、そして神の恵みと癒し、制約に心を開くときに、光はもたらされます。絵が描き始めたときに、スコット長老はこのように励ましてくれました。ゲレット、レッスンを1回受けるだけでも大事にしたい記憶に残る作品が描けますよ。スコット長老の言う通りでした。スコット長老に手伝ってもらって描いた信仰のキャンプファイヤーの水彩画を大切にしています。私の芸術的な能力は相変わらずですが、 私たちの信仰のキャンプファイヤーを思い出すことは5つの方法で私たちを励ましてくれます。1つ目、信仰のキャンプファイヤーは健全な創造性に喜びを生み出すよう励ましてくれます。創造し学び価値ある新しいことを行うと喜びを感じます。天の父と御子イエス・キリストへの信仰と信頼を深めるときに特にそうです。自分自身を救えるほど私たちは自分を愛することはできません。しかし天の父は私たち自身よりも私たちのことを愛し知っておられます。私たちは自分の知識に頼らず主を信頼することができます。誰かの誕生会に自分だけ招かれなかった経験がありますか？チーム選びの時に最後に選ばれたり、あるいは選ばれなかったことがありますか？学校のテストや仕事の面接、あるいは自分が心から望む機会のために準備をしたのに失敗したと感じたことはありますか？誰かとの関係のために祈ったのに何らかの理由でうまくいかなかったことがありますか？慢性疾患にかかったり、伴侶から捨てられたり、家族のために苦悩したりしたことがありますか？救い主は私たちの状況をご存知です。神から授かった選択の自由を行使し、謙遜に信仰を持って能力を尽くすときに、人生の問題や喜びを経験する私たちを救い主イエス・キリストは助けてくださいます。信仰には信じたいという望みと選択が含まれます。主の制約の道を歩むとき、私たちを祝福するために授けられている神の戒めに従うことからも信仰がもたらされます。不安や孤独、葛藤、怒り、落胆、失望を感じるときや、神と回復された教会から遠ざかっている人は、主の制約の道に戻るためにより多くの努力と信仰が必要かもしれませんが、その価値はあります。主イエス・キリストのもとに来てください。戻ってきてください。神の愛は肉体的、霊的な死の眺めよりも強いのです。救い主の食材は無限にして永遠です。私たちはそれぞれ疑いを持ち失敗します。時に道を見失ってしまうかもしれません。神は私たちがどこにいようと何をしてこようと引き返せないことは決してないと愛を込めて断言されています。神は私たちを抱きしめようと待っておられるのです。2つ目に、信仰のキャンプファイヤーは新しく、より高く、より神聖な御霊に満ちた方法で使えるよう励まします。そのようにすると奇跡が起こり、制約に基づいた結びつきが祝福として与えられます。神の愛を感じ、その精神で人に使えようとするでしょう。私と妻は最近ある家族と知り合いました。ある忠実な親権者がビショップのもとへ行き、その家族の父親とホームティーチングの同僚になれないかと尋ねたことにより、この家族は祝福を受けました。父親は当時活発でなく、ホームティーチングに興味はありませんでした。しかし父親の心が変わり、愛に満ちた同僚親権者とともに担当の家を訪問し始めました。ある訪問の後、教会に出席していなかった妻は彼に訪問はどうだったか尋ねました。彼は何かを感じたかもと認めて、台所へ行きビールを手にしました。しかし一つの経験が次へとつながっていきました。心温まる出来事や人への奉仕を通して心の変化を経験し、神殿準備クラスを受け、教会に出席し、聖なる神殿で家族として結び固めを受けたのです。子供たちや孫たちが両親にどれほど感謝しているか想像してみてください。また父親の友となり、共に人々を愛し仕えたミニスタリングの同僚にどれほど感謝しているでしょうか。信仰のキャンプファイヤーが与えてくれる3つ目の励ましは、心と精神を尽くして主や人々を愛そうとするときに創造的な福音の喜びと祝福がもたらされるということです。聖文は現在の自分と将来なる自分のすべてを愛と奉仕の祭壇に置くよう勧めています。旧約聖書の申命記は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛するよう求めています。ヨシュアは次のように勧めています。あなた方の神主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って主に付き従い、心を尽くし、精神を尽くして主に仕えなさい。新約聖書の中で救い主は2つの大切な戒めを述べておられます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。イエス・キリストのもう一つの証であるモルモン書の中で、ベニヤミン王は体力の限りを尽くし、能力の限りを尽くして働き、地に平和を確立しました。宣教師なら誰もが知っているように、 教義と制約の中で主は心と精力と思いと力を尽くして神に仕えるよう求めておられます。生徒がジャクソン郡に入った時、主は心を尽くし精力と思いと力を尽くして主なるあなたの神を愛しイエス・キリストの名によって神に仕えることにより安息日を清く守るよう命じられました。神や周りの人を愛するために精神を尽くしてより高くより神聖な方法を求めるように、そして心の中でまた家庭や教会で天の御父とイエス・キリストを信じる信仰を強めるようにとの招きに私たちは喜びを感じます。4つ目に、信仰のキャンプファイヤーは信仰と霊性を深める規則的な義にかなった生活習慣を確立するよう励ましてくれます。このような神聖な習慣や義にかなった日課、あるいは祈りを伴ったパターンには次のようなものが含まれます。祈りや聖文研究、断食、聖餐の儀式を通して救い主と契約を思い出すこと、伝道や神殿、家族歴史、その他の奉仕を通して福音の祝福を分かち合うこと、資料に富んだ日記をつけることなどです。義にかなった習慣と霊的な望みが合わさると時間と永遠が一つになります。常に宗教を実践することにより天の御父と救い主イエス・キリストに近づくときに霊的な光と命がもたらされます。律法をその意図と文言通りの両面で愛するときに永遠につける事柄は天からの露のように心に滴るでしょう。日々従順であり生ける水を新たにすることにより答えと信仰と力を見出し、日々の問題や機会に福音の忍耐と視点と喜びで対処することができるでしょう。5つ目に、慣れ親しんだ習慣を最善に維持しつつ神を愛し私たちと他の人たちが主にお会いできるように備えるための新しくより神聖な方法を見出そうとするときに信仰のキャンプファイヤーは次のことを思い起こすよう促してくれます。完全は自分自身やこの世の方法ではなくキリストによって達成されるということです。神の招きは愛と可能性に満ちています。なぜならイエス・キリストは道であり真理であり命であられるからです。重荷を負っている人に主は私のもとに来なさいと招いておられます。また主のもとへ行けば休ませてあげようと約束されています。キリストのもとに来てキリストによって完全になり精力と思いと力を尽くして神を愛するならば神の恵みはあなた方に十分であり、あなた方は神の恵みによりキリストによって完全になることができる。神の恵みによりキリストによって完全になることができるという言葉には慰めや平安、約束が含まれています。自分に落ち度はないのに全力を尽くしても自分の望みや期待は自分の努力に値する通りに物事が運ばない時でも主に信仰と信頼を置いて前進し続けることができます。誰もがさまざまな時にさまざまな方法で不十分さや不安を感じたり自分はふさわしくないと感じたりします。それでも神を愛し隣人に仕えようと忠実に努力する時に神の愛を感じ、新しくより神聖な方法でその人々や自分の生活に必要な霊感を受けることができます。主は思いやりを持ってキリストを確固として信じ完全な希望の輝きを持ち神とすべての人を愛して力強く進むことができると励まし約束しておられます。キリストの教義と救い主の贖罪により、そして精神を尽くして主の制約の道を心から従順に歩むことにより主の真理を知り自由になることができます。完全な福音と神の幸福の計画が回復され、末日聖徒イエス・キリスト教会や聖典で、また預言者ジョセフ・スミスから今日のラッセル・M・ネルソン大官庁に至る預言者たちによりそれらが教えられていることを証しします。主の制約の道は愛に満ちた天の御父が約束しておられる最大の賜物へと至る道であることを証しします。それはあなた方は永遠の命を受けるという約束です。信仰のキャンプファイヤーのそばで心と希望と決意を温め強めるときに主の祝福と永続する喜びを得ることができるようイエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。